大学した宗教と神なきローマ帝国とがこの目的のために用いられたのです。十字架につけられたイエスの在庁書きは三つの国の言葉で記されていたのです。しかしこの在庁書きは実は本当の在庁書きではありえなかったのです。その言葉はユダヤ人の王イエスと読まれたのです。ヘブライ語は宗教の言葉であり、ギリシャ語は文化の言葉であり、ラテン語は政治の言葉です。その当時ユダヤ人は神のキリストを受け入れようとしなかったのです。彼らは神とキリストなしに天国を作ろうとしたのです。この努力の結果は破局であったが、黙示録の中に記されているのです。この世においてよりどころを持とうとする者は破局に終わるのです。しかし主イエス様に望みを置く者は神の永遠の栄光を受けるのです。黙示録18章は3つの利用詞の問題が出てきます。第1番目は、私たちはまだ崩壊したバビロンの中にいるのでしょうか、あるいはそこから出ているのでありましょうか。私たちの周囲の人々はバビロンの精神に支配されているのです。しかし私たちはこのような環境の中で落ち着いているのでありましょうか、あるいは悩んでいるのでありましょうか。私たちは主イエス様の側に立ち、主イエス様の証をしているのでありましょうか。私たちは人々がこのような環境の中から救い出されることを本当に心にかけているのでありましょうか。私たちは本当に他の人々を主イエス様の元に導こうとしているのでありましょうか。第二番目は、この世の終わりが来るときに、私たちは外側のすべてのものを奪い取られて、こちぎのようになるか、あるいは、主イエス様の富に預かるものとなるかのいずれかです。私たちの生活の目的は何でしょうか？私たちは何に支配されているのでありましょうか？そして最後に第三番目に、困難とか、苦しみとか迫害とかが襲ってくるときには、私たちのこれに対する態度はいかなるものでありましょうか。私たちはあらゆる攻撃の中で主イエス様が勝利を得られたということに喜んで、それに耐えているのでしょうか。主イエス様の勝利が間もなく明らかにされるという確信を持つならば、私たちは幸いです。またキリストとの共同相続人だと言えるのでありましょうか。ロマ書8章17節に、もし子供であった